川村洋介です。今日は小菅村タイニーハウスプロジェクトの和田さんにお話を伺いに小菅村のタイニーハウスに来ています。和田さんよろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。
今日は小菅作る座について伺いたいと思うんですが、はい、こちらはどんな工房になるんですか？
これはですね、はい、CNC ルーターといいましてですね、はい、コンピューターと工作機械がつながった機械なんですね、うん、で小菅の作る座に入ってますのは、はい、特に木工用に特化しているものなんです、うん、ですから木材を例えばイラストレーターという、うんうんうん、こう絵を描くソフトがありますね、はいはい、あれでこう形状をデザインしたりしてあげるとそのデータをこの機械に流し込むことによって1枚の板から例えば動物の形を切り抜いたり、うん、あるいはまあ四角いものを切り抜いたり、うん、星型のものを切り抜いたりを機械がやってくれるという。
なるほど。
自分が切ることを教え抜く技術的なことは機械がやってくれる。
できなくてもそうなんです、ね、デザインさえすれば
物ができると。そうです、デザインすればものができるという。
でもこの小菅作る座を作ろうと思ったきっかけっていうのは、はい、そもそも何になるんですか？
はですね、はい、これも今までお話してきたようにタイニーハウスを、はい、村の中だけでですね建てる分には村の大工さんの力を借りてね、はい、なんとかできちゃうんですけど、うん、例えばよその地域の方が建てたいという話になった時に、はい、まあ、村の大工さんを連れて、例えば大阪名古屋まで行くわけにいかないですよね、はいはいはい、でそういう人たちのその希望に応えるためにももう少しこう家というものをこうキット化といってですね、まあ、そんなにプロじゃなくてもそのマニュアル通りにやっていくと家ができるみたいな形に作れたら面白いかなということでですね、
なるほど、まあ、はい、タイニーハウスのキット化を目指すためにこの作る座を
作ったということですね。
じゃあこの CNC ルーターでは小菅村で切り出した木から、はい、タイニーハウスの家に使う木材を切り出すということができるんですか？
そうですね、柱になったり壁になったりする部分を切り出してそれをこう組み立てて家に形にしていくということなんですね。
なるほど、そうすると、まあ、DIY もブームですけど、こうそれがキット化になれば、はい、自分自身で組み立てることもできるかもしれない。
そうですね、そういうことですね。はい、
キット化になれば小菅村の大きな産業に、
はいはい、まあ、そういうことですね、まあ、そういうふうになってくれたら嬉しいなと思ってるんですけど、
将来的にはこのタイニーハウスのキット化を目指したいっていうことなんですけど、はい、現状ではどのようなものをこの工房では作ったりされてるんですか？
現状はですね、その準備段階として、うん、まあ、タイニーハウスで使うのに便利そうな家具とかですね、要はタイニーハウスって狭いですから、うん、その中で使う家具というのは例えばいろんなことにこう変わってくれたり、はあ、あるいは折りたためたりするとすごく便利ですよね。
ああ、例えば一台三役
じゃないですか？一台三役とか。そうですね、はいはいはい、普通の椅子をひっくり返すと、はい、ロッキングチェアになってリラックスできるとかですね。
実際僕が座ってるこの椅子もそうなんですね、
そう、そうです、はい、これがそうなんですね。
逆さにすると本当に
ロッキングチェアになってしまうという。
なるほど、
まあ、そういうその、ね、タイニーハウスに関連して、うん、今までにないその家具というものを提案していきたいということで今は活動しております。はい、
そしてこちらの小菅作る座では、はい、ワークショップなども開催されたと。
やっぱり今DIY ブームって言いますけども、やっぱり日本人が物を作るということをやっぱり忘れてしまってる。これは世界的にやっぱりそうなんですよね。要はその技術とがその分業化されていってしまってですね、物は全部工場が作って僕たちは使うだけみたいな。でも実際物って自分で作ることができると自分にカスタマイズしたものができるじゃないですか。とそっちの方が楽しいんですよね。
やっぱりものづくりって楽しい
ですね。楽しいですね。でそれがを使うことが自分ができるんで、うん、誰かが作ったものを使うんじゃないんですよね、うん、その感覚がねやっぱりすごくいいですよね。
こちらのワークショップでは、はい、これまでどんな方が参加され
て、ですね、基本的に村の人たちにやっぱり、はい、優先的にそういったものを、うん、ご紹介したいということで、うん、去年の暮れから3月にかけて、うん、 いろんなワークショップをしましてですね、簡単なクリスマスツリーを作ったり、メモパッドを作ったりでですね、そんなに難しいところはまだ行ってませんけど、でも皆さんすごく喜んでくれてます。
技術的なことを知らない方でもデザインはできるものなんですか？
もうデザインが、できてしまえば、あとは機械がやってくれますん で、 その時に立体物にする時にはこういうところをちょっと加工していくと後でうまく立体になりますみたいな、建築の世界では展開図というんですけど、壁、床、
はいはい、
天井みたいなものをパーツを作ってそれを組み合わせると家になるという、単純に言うとですね、
それが間違っていればという
か、そうです、
組み上がらないと
組み上がらないと。
つくる座の和田さんが目指す場所っていうのを、最後に今日伺ってもいいですか？
そうですね、大きく言うとですね、木材を使って、環境を守るみたいなことですね、SDGs ということでね、世の中で騒いでますけど、実は日本って昔から SDGs の世界で生きてきてたんですよ。要は地域資源を使ってリサイクルをして、で社会を作ってきたわけじゃないですか。だからそこをもう一回日本の今まで積み重ねたその蓄積したものを生かしながらやればいいんじゃないのと、するとそれは結果的にその地球とか森とか環境を守ることになるんだからみたいなことですね。ちょっと大きな話で申し訳ないんですけど、
でもそうするとやはりその各地域にある資源を有効活用、
そうです、そうです、
それが小菅村だったら
木材だよと、その違う地域ごとにだから変わっていって構わないですよね。その地域の資源をうまく活用すれば、
なるほど、全国、例えば地方創生とかで、全国一律同じ
じゃなくて、そうですね、
考え方、やり方は一緒だったとしても、
そうです、そうです、はい。でそういう素養は日本人はみんな持ってるんですよね。特に若い人はまだ知らないかもしれないですけど、50代60代の人はみんなそういう素養を持ってるんで、それをみんなが発揮すれば世の中変えられるんじゃないかなという気がするんですね。
和田さん、ぜひこれからもタイニーハウスとしてつくる座を通して地域資源を活用していただければと思います。和田さん、ありがとうございました。
どうもこちらこそありがとうございました。
明日は和田さんが思う山梨と夢について伺います。最後に和田さんの好きな曲ダイアナ・クラール、アローン・アゲイン、デュエット・ウィズ・マイケル・ブーブレをお送りします。和田さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。